黒学の
V トークラジオ。
文字盤やケース、針などを自由に組み合わせ、自分好みの腕時計を作るカスタマイズサービスが広がっているそうです。スマートフォンやスマートウォッチの普及で腕時計離れが進む中、自分だけの腕時計によって市場の縮小に歯止めをかけたい考えだそうです。シチズン時計の子会社シチズンリテールプランニングさんでは、去年12月、世界に一つしかない腕時計を提供するサービス、時計工房マイクリエーションを始めて、パーツを選ぶだけでなく、文字盤にペットや子供の写真、イラストなども入れられそうです。注文はオンライン上で行って、注文を受けた腕時計は熟練技能工が丁寧に組み上げて、価格は16,500円。注文から3週間以内で届くっていうことですね。文字盤はペットのプリントが一番多くって、子供や車も目立つそうです。一方、腕時計といったらやっぱり G-SHOCK ではないでしょうかね。過小計算機も去年の10月、カスタマイズサービス MyG-SHOCK を始めたそうです。文字盤や額縁、ベルトなどで約190万通りの組み合わせで自分好みの G-SHOCK を作ることができるそうです。こちら価格はまた幅があってね、15,400円からのようなんですが、カスタマイズサービスの参入の理由については、 G-SHOCK ファンへの新たなユーザー体験の提供と新規顧客を開拓するのが狙いということです。新サービスの評判は SNS で広まって、販売は好調だそうですよ。もっともこうなったのはね、 iPhone が発売された平成20年から 37% もね、出荷個数が減っているそうです。とはいってもまだ4430万個も出てるそうなんですけどもね、市場の回復には新たな顧客を開拓することが不可欠だそうです。私もそろそろ腕時計が一つ欲しいなぁなんて思ってるんで、カスタマイズ挑戦してみようかな。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗って、とことことことこ下道ツーリングな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第215回のお話は、根の根源は足腰の神様なんですけどね。根の権現、子供の子に権現と書きます。根の権現、住所的には埼玉県飯能市ですが、実際には奥武蔵の山の中、まあそう言ってもいいような場所にあるんですが、私黒学も小学校の5、6年生の時に遠足で登ったのと、会社に入ってすぐのオリエンテーションの一環で走って登って以来ということでありますが、こちら冒頭にも申し上げました通り、足腰の神様として全国的に、いや関東だけかな、いや埼玉と東京だけには有名でありますね、そんな足腰の神様、その名の通り参拝するには根の山という山を登るのですが、これが結構な登山道でして、山登りが苦手な私としましては辛い思い出しかございません。しかし今回はそんな根の権現の山中に面白いオブジェがあるということと、飯能の街中よく行くあたりのお寺に変わったものがあるということを新聞で読みまして、これは合わせ技で行くしかないな、しかも走ったことのない山道も行けそうということで計画を立てました。とはいうものの、低いとはいえそこは奥武蔵の山の中、降雪&凍結が心配なので天気予報とにらめっこ、さすがに今日は大丈夫だろうという日を選んで出発しました。でもなんで今回に限って Google マップで下調べをしなかったのか不思議なんですけども、それはまた後ほど出てくるんですけどね。出発は朝ドラを見てから、前回はお茶をボトルに入れたものの寒くて冷えてしまった経験から、今回は水筒にほかほかのお茶を入れてスタート。しかもお腹と背中、腰には使い捨てカイロという完璧な状態です。 新青梅街道から東村山市にあります浄水場を抜け、西弁競輪場の脇を走り、国道463号のバイパスへ行くのですが、今回びっくりしたのは、プジョー208の電気自動車。まあ、電気バージョンなんですけどもね。これがですね、出足が早いのなんのって、あっという間に引き離されるんです。ハンター株、原理ですよね。それなのに置いていかれる。確かにね、電気自動車の出足はいいとは聞いてたんですけども、あそこまで早いとは思いもよりませんでした。まあ、道が狭いので結局すぐに追いついちゃうんですけどね。やがて東村山市のね、街中をちょこちょこ走って埼玉県に入り、ん?ベタ踏み坂だな、なんて思いながら西武線を越えて第6点という交差点。ここは経済評論家の森永卓郎さん絶賛おすすめしていたとんかつの浜勝がありましたが、このコロナ禍が災いしたのか、何やら閉店の様子で建物がすっかり変わってしまいました。経済評論家が絶賛していてもダメなもんはダメだったんでしょうね。この時プジョーは所沢方面へ行ってしまったので、のんびりバイパスを走ることと相なりました。やがて入間市から国道299号、県道道の脇を通り飯能市へ、だんだんと山の中に入っていきますね。ダンプに道を塞がれ、出たよ299名物ダンプ渋滞って感じで、ゆっくりと走っていたんですが、おかげさまでね、道を譲っていただき前に出ることができました。駅名でいうところの武蔵横手、東阿賀野、阿賀野、西阿賀野と進んでいくんですが、東郷平八郎元帥を祀っている東郷神社、秋の紅葉はね、とっても綺麗でちょっと有名なところなんですが、今日はパス。根の権現入り口という看板はありますが、ここは登山道なので車では登れませんという文字発見。あれ、誰か南側からも車で登れるなんて書いてあったんでしたが、こんな看板があるんじゃね、危うく騙されるところでございました。西阿賀野では駅の向こう側にある北側キャンピングベースの小さい看板を発見。ここまで来るのに2時間近いかかってしまいました。北側キャンプベースさんね、なかなか評判も良さそうですし、いいんですけども、2時間近くかかるということを考えるとちょっと考えものですね。さて、やがて神殴り左折、県道395号という案内と、根の権現といえば金のわらじ、山頂まであと5キロという看板に従って左折です。狭い県道に工事が重なって余計に通りづらいところだったんですが、ガードマンさんもどうもすいませんと頭を下げているので、こちらもとんでもないですと会釈をしながら通過。スクールバスが通るには少し狭そうな山道ながらも、路面状況は良くてルンルン気分でした。随所に出てくる看板に従って進んでいくと、山道入り口左折3キロの看板。おお、もう2キロ走ったかと思っていたところ、ぐるっと左斜め後ろに曲がるようにして左折です。本当にね、ぐるっと左斜めに曲がるんですよ。しかもいきなり上りかよっていう感じなんです。後で気づいたんですが、この道山道と言いながらも林道根の山線でございました。市道、私の道ではなかったんですね。林道だったんですね。さあ、だんだんと山道を登っていきましょう。さすが足腰の神様だねと思いつつも、ハンターカーブでも4速は厳しく、3速と2速で登ります。右に左にカーブやヘアピン、なんだかクロスビーできたら、対向車が来たら、もうとってもやばそうな道幅なんです。しかもガードレールはありませんから、まるで水曜どうでしょうの四国霊場巡りの時のようです。時々交換できるように道幅が広くなっているんですが、基本的には1車線なんです。スピードに気をつけていきましょう。やがてアマゾンミュージックも聞こえなくなってきます。どうやら携帯が通じなくなってしまったようです。マジかと思いながらも、まだまだ登っていきます。この辺ね、周り杉林なんですよ。ですから景色がね、まるっきり望めないんです。一体どこまで登るんだよ。そろそろ飽きてきた頃に右カーブを越えて、やっと駐車場に到着です。結構大きな駐車場で、コンクリ製だったんです。助かりました。ここのところダートの駐車場ばっかりでしたからね。車はそうですね、8台ぐらい止められることができそうです。まあそんな広い駐車場ですんで、一番端っこで迷惑にならないように駐車して、 まずは持っていた水筒のお茶で喉を潤し、いかにも山を歩いて登ってきたよという感じ。まあこんなところでね、そんな演技をしてもしょうがないんですが、まあ一応足腰の神様にお参りに来るわけですから、ちょっとそのぐらいはね。はい、さあこれからお参りに行きましょう。その前にトイレをお借りして、看板には懐かしく公衆便所と書いてあります。懐かしいですね。こう今時公衆便所とか想像書いてないですからね。まあその時点ですでに怪しげな雰囲気。女性用は和式が2つ、男性用は3台、ひまわりが並んでおります。あ、朝顔か。お世辞にもこれ綺麗とは言えないんです。まあ山の上だから仕方ねえかとね思ったんですけども、最近はね本当でもそういうトイレって珍しくなりましたよね。いくら神社仏閣とはいえね、観光地は観光地ですから。まあこちらね、宿坊も兼ねているところなんで、さすがに宿坊の方はそんなことないでしょうけども、と思いながら用を足しているとですね、ちょろちょろちょろと流れる音が響くんです。どうやら男女とも下で一緒のタンクになっているボットン形式のようですね。こりゃイコちゃんはとてもじゃないけど連れてこれませんです。残念ですけどもね。さてと思って手を洗おうと思ったら外に蛇口だけが、はっは、マジか、はっは、本当に厳しいです。まあ気分を取り直して参拝に行きましょう。参道を登っていきますと、大変見事な仁王像が一対でお迎えしていただきます。これね、ほんとね、見事な仁王像です。写真の方を見ていただけるとね、ちょっと怖いぐらいですから。やがて本堂に向かっていきますと、大きな金のわらじを発見です。あれ、この位置だったかな。実はですね、小学校の遠足に来て集合写真をこの金のわらじの前で撮った記憶があるんですよ。この狭いところに、いくら小学生とはいえ40数人も並んで撮ったのかと思うとね、子供の頃は広いと思っても大人になるとすごい狭いなんてのはよくあることですけど、それにしても少し狭すぎるなぁと戸惑ってしまいました。またその隣には一段とでかい下駄、赤と白が一足ずつ並んでおります。これは昭和59年奉納となっているので、私初めて見ましたね。正面のお堂に今度は参拝です。毎度のことながら事故のないように。またリスナーさんの無事故も祈願しました。さてとと、振り返っても山の上、敷地は実は狭い。ここに聞きましたのは本当のことを言いますと、金のわらじでも大きな下駄でもないんです。実はですね、白い大きな手が山の中にあるという情報をつかんだからなんです。しかし辺りを見ましてもそれらしきものはないし、境内の看板にもね書いてないんですよ。はてどこにあるんだと疑問に思い出しました。まさか登山道にあるの？ハンターを止めたまま一回山を降りてまた登るようなの？マジか、それは少し厳しいぞと思っている時に、奥の院と書いた看板を発見です。これは明暗。この奥の院、実は本当の奥にあるわけではなくてね、少し高いところにあるだけなんですよ。ということは登山道がよく見えるはず。そうなればその白い手もわかるだろうなと考えて、えっちらおっちらと登ってみました。するとスカイツリーが見えるようなんですが、この日はね空が霞んでいて見ることができませんでした。せめてさっきの白い手の場所だけでも見つけなきゃなと思って下の方キョロキョロしたんですけども、そんなものは全くありゃしないんです。うっそーん、一体どこにあるのよって感じです。こりゃ仕方ないからお寺の住職にお尋ねするしかないかなと諦めて本堂へ。しかしね、人の気配すらないんです。こんなんでいいのかと思いますけども、本当に本当にまずい雰囲気しかありません。どこかもう一度境内全体の地図を探さねばと思って戻ってみますと、小さく道案内を発見です。竹寺白い手の矢印、あんだよこの先かよと思ってね、細い道を歩いていくと再び登山道に入ってしまいました。どうやらこの先の竹寺というところに向かう道のようなんですが、まさかそんなに離れてないような根の権限にあるって話だものと思いつつキョロキョロしたんです。するとありました、はるか下の方に どうやってあそこまで下がっていけばいいんだっていうようなところなんです。あるのは獣道だけっていうような雰囲気。弱ったぞーと立ち止まって観察すれば、獣道には違いはないんですが、人が歩いている形跡が。よし、行ってみよう。木もあるし、横にカニ歩きで行けば、なんとか転ばずに済むだろうということで、よいしょ、よいしょ、ということでカニ歩き。しかし何年ぶりでしょう、こんな思いをして山道を歩くのは。とは言っても、なんとか転ぶことなく、白い手のオブジェに到着いたしました。これが思った以上にですね、大きくてびっくりなんです。真ん中に私が立ってる写真を上げておきますので、私の身長とちょっと比較してみてください。これ多分ね、手のひらに座れたんじゃないかな。そのくらい片手だけでも大きいです。まあ両手あるんですけどね。で、またこういう時に限ってスマホ用の三脚を持ってきていないわけで、うまい写真撮れねえぞこれ、とちょっと悩んだところ、そんなことを考えるのは私だけじゃないんですね。なぜかというと、この白い手の正面の斜面、妙に四角いスペースと、よっかかるような石が置いてあるんです。そう、まさしくここにスマホを置きなさいというスペース。やっぱり写真を撮りたいのはみんな同じですね。ということで、タイマーをセットしてパチリ。実にいいものが撮れました。しおんくんはね、ちょっと小さすぎてわからなくなっちゃったんでね。まあ、しょうがないんですけど。ところで、この白い手なんですけどもね、彫刻家の西正明さんという方が制作されたもので、根の権現天龍寺、こちらのね、根の権現さんの方に寄贈されたものなんですが、なぜ白い手を寄贈されたのか、それについてはちょっとよくわかりません。なんせですね、看板もないですし、ちょっと調べたところにもよくは書いてないもんですから。まあ、足腰の神様のところにそのついで手を入れたんでしょうかね。でも本当に、びっくりです。違和感ありありです。まあ写真も無事撮れましたんで、これでまたあの斜面をカニのように横向きで登るのかと思ったんですが、登るときって意外と楽に登れるもんですね。そんなにね、苦労することはなく登ることができました。さて、これで足腰も鍛えられたぞということでね、足腰の神様とのご挨拶も終了しました。次は半分のおしがいにあるお寺に向けて、行ってみよう。さて、ハンター株に戻ってスタートしましょう。飯能市街に戻るにしても、同じ299号で戻るにはつまらないということでね、この根野山を越えて竹寺、原市場、名栗、青梅方面にこの林道が行けることを知っておりましたので、ナビをセットしてスタートです。この駐車場、電波が入るので問題ないんですが、少し走ればまた無口なナビに戻ってしまいましたけどもね。先ほど寄ったトイレの脇、正確には根の権現の脇を通り林道らしくなりました。とはいえ舗装されていますので安心なんですが、先ほどは登るだけでしたが、今度は降りるだけでゆっくり行くこととしましょう。と思ったらすぐに急カーブ。左の下りカーブなんですが、右側に関東を切ってあるんでね、かなりスクリューコースターのように曲がり落ちていくイメージです。思わずマジかと叫んでしまいました。株で良かったです。あれがブイストだったら、もしかしたらこけていたかもっていうのが、必要以上に体を硬くなってしまって本当にやばかったです。もし興味を持って根の権現から名栗方面に抜けようと考える方がいらっしゃいましたら、ここはね、本当に心臓によくありませんから、覚悟してください。そんなドキドキが収まらない中、林道を下っていきます。住所的には飯能市南、元は大和座南といったところみたいなんですが、ここが飯能市なのって感じの山道です。飯能市ってイメージでは東京のベッドタウンなんでね、まあこれが本当の飯能なんでしょうか。あまり路面も良くない下りの林道を走っていけば、なんと自転車がえちらおちら登ってきますよ。ほいほい、大丈夫かお前と心配になります。だってね、まだまだかなり上り坂を登る上に、最後にあのスクリューコースターのような上り坂が控えているわけです。あれ多分下から行ったら壁が立ち下がってるような感じじゃないのかなと思うんですけどもね。私にはとっても無理です。思わずすれ違いの時に頭を下げました。頑張ってね、っていう感じです。 その後も春先には絶対に来たくないような杉林を越えていけば民家が見えてきました。かなり置いてきましたね。ドン付きを右折すれば竹寺、左折すれば県道355ということなので左折していきます。あ、もっともさっきから竹寺竹寺って言ってるんですけども、あの竹って生えてるね、植物の竹なんですが、こちらその竹を使った料理とか確かいろいろ食べれたりするようなところがあったりね、結構有名なお寺なんですね。こちらも行かなきゃなと思ってるんですが、なかなか行けませんけども、またそこを訪れるときはちょっとお話をしたいと思います。まあそうやって県道355を走っていきますが、やれやれ林道も終了のようだなーなんて思ってると、いきなり道路の脇にうどんの上りが。なんだ、こんな山の中でうどん屋があるんか。まだまだ時間が早かったので寄らなかったんですが、どうやらゆずの庄といううどん屋さんのようです。口コミによればですね、飯能はうどんの町だそうで、まあ、世間には広く知れ渡ってはいませんけど、人気のうどん店が何軒かあるそうですよ。このゆずの庄さんもアクセスが良くないと言いえ、山あいの自然に囲まれた店舗は結構ねいいっていうことで、つやつやとした飴色のうどんがしっかりとしたコシがあって粉の風味にあふれているそうです。肉汁には豚バラ肉と玉ねぎと油揚げに揚げなすが浮かび、きんぴら肉汁には豚バラ肉と油揚げにきんぴらが入ると、だしの効いたつゆがうどんの甘みを引き立て、ほのかに香るゆずが絶妙なアクセント。うわ、腹減ってくる。失敗した。定休日は火曜水曜のようなんですが、これは今思えば失敗でしたね。寄ればよかった。まあでもおかげさまで名栗方面でお昼ご飯に結構悩んでるので、ちょっと今度寄ってみようかと思います。とは言うものの、よくよく考えると道が一本山の奥なのですが、ちょっと難しいことも難しいのですが。お、今度は飯能行きのバス停発見です。この後は変な言い方ですが安心感が出てきました。入間川を渡って小瀬戸という交差点に出れば、そこは県道75号線、飯能下名栗線です。よく走る道ですね。曲がった直後には今どこにいるか分からず、てっきりあのカズキャンプ場の近くだと思っていたんですが、どうもですね、はるか飯能寄りの原市場というところを過ぎたところでした。先日寄った模型屋さん、縮め屋坊主さんの先なんでね、かなり先でした。はい、こんなところまで終えてきたなんてびっくりだったんですけども、長田の交差点を過ぎれば尻餅、この間ご案内しました尻餅の大里屋さん本店、右手には飯能河原と、いよいよ飯能の市街が近づいてきました。そうすると目的地の観音寺さんに到着です。こちらの観音寺さんには実は白い象、そう、象さんがいるんです。図らずも白いつながりになってしまいましたけども、今頃気づいたというのは内緒ですよ。駐車場にハンターカブを止めてお参りにすることといたしましょう。こちらの観音寺さん、武蔵野七福神の一つで、参道の奥の突き当たりに不動寺には寿老人が安置されているそうです。まあ寿老人ね、ちょっとこれはご挨拶できなかったんですけども、まあこちらもお参りしてね、皆さんの安全と自分の安全をお祈りいたしましたが、参道の左側には長い年月をかけて小さな石が大きな岩の塊になったというさざれ石、こういうのがありましたけれども、でもこのさざれという意味、小さな心が集まって大きな思いになるという思いも込められているそうなんですけどもね。知ってました？でもさざれ石って固まった小石がなかなか剥がれないから受験にご利益あるということで、まあ確かに落ちないですもんね。そんなさざれ石の先の方に観音寺のこちらの銅像、釣り鐘がね置いてあるところに白い像が鎮座しているんです。やっと落ち着きましたね。これ仏教において象は神聖かつ縁起のいいものだそうですよ。でね、白い象っていうのはお釈迦様の聖母だから、お釈迦様のお母さんの夢に現れてお釈迦様の誕生を予言したという伝説もあるそうなんですが、こちらですね、昔は釣り鐘があったそうなんですけども、第二次世界大戦の時の金属回収令によって釣り鐘が回収されて、この鐘付き銅が残っていたそうなんです。しばらく空の状態だったんですけども、1965年と言いますから昭和40年、東京オリンピックの次の年ですね。檀家の人が張り子の白い像を作って、 まあ後に観音寺の堂に収められたそうで現在に至っているそうなんですが、なかなかね立派な像ですよ。吉祥寺にあります井の頭公園にいた花子の像ってご存知ですか？あれと同じぐらいじゃないかなというぐらい、ちょっとね立派な像でございました。こちらの方ね像なんでねゆっくりと進めるということも含めてハンター株のをねゆっくり走るということでお参りをしてきましたけど、シオン君と一緒に写真も撮ってきましたよ。白い像ね縁起のいいということもあって、これお参りをしてきたんですけども、後で知ったんですけども、これアニメ山のすすめの聖地でもあるそうですね。私気づかなかったんですけど、ここのアニメのキャラクターが描かれた絵馬がたくさんあったそうでございますけども、ちょっと私は気づかなかったんですが、まあこうやって、白い手と白い像を見た一日、これで終了となりました。今日の目的地は終了でございます。さて帰ることといたしましょう。この日は実は少しまた用がありましたので、お昼ご飯はさっさと済ます必要があったんで、飯能から金子瑞穂へ出て新梅街道でルンルン気分に帰ってきたんですが、ライダーズカフェはやぶさに寄ってからも大丈夫な時間に帰ってきたのは大失敗でございました。しかもですね、その来るっていう方が遅れてきたんですよ。だからねそこでね、そんなこと言いませんから、遅れてすいませんねなんていう言葉に、いえいえ私もさっき帰ってきたばっかりですというふうに笑顔で返したのはここだけの話なんですけどもね。まあそんな白い手と白い像を見てきました。足腰の神様ね登ってきたんで、少し足腰強くなったかなというような気がします。というのも偶然なんですが、この春からですね野球チームにまた再び復帰することになりまして、練馬区の方のね少年の部っていうことで会社のね先輩方がやってるチームにスカウトされまして、こちらの方でプレーすることになったんで、今思えば足腰の神様にしっかりとお参りしてね、なんせ左足肉離れという経験がありますね、足腰ね怪我のないように祈りたいと思います。まあそんなことで、こんな一日が過ぎました。反応というとね意外と何があるのかなとピンと来なかった根の権現、これね非常に面白いと思うんでございますよ。ぜひね、まあ、バイクでも行けます、車でも行けます。確かにちょっと危ない道じゃなくて元へ戻ってね、さっきのぐるっと回ったところを逆に左にまっすぐ行けば今度は広い道で剣道できますんでね、特に問題ないと思いますので、どうでしょう、一日ねかけてのんびり走ってくるっていうのもいいのかもしれません。そのまま行けばね温泉のさわらびの湯なんかにも入れますんでね、ぜひ一日行ってみてはいかがでしょうか。さて第215回のお話もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。先ほども言いました通りね、今度野球やることになっちゃったんで、今みたいに遊びに行く回数が減ってしまいそうですので、ぜひお題お待ちしております。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもねお待ちしております。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第215回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。